こんにちは。いつも保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます。久しぶりのコラムになってしまいました。少しですね、忙しくて、コラムをアップできなかったんですけれども申し訳ありません。今日ですね、久しぶりに配信をさせていただこうと思います。今日はですね、質問コーナーをちょっと前までやってたんですけれども、ちょっと今日はですね、質問ではなくて、新しい内容というかさせてもらおうと思います。今日はコーチングという概念についてですね、皆さんに少しお話をしていこうかなと思っております。コーチングという概念をお聞きになったことがあるでしょうか。いろんなところでですね、コーチングの話って、出ているんじゃないかと思うんですけれども、コーチングっていうのはですね、スポーツのコーチングっていうのはあったりするんですけれども、コーチングっていう、なんていうのかな、誰かの人生を支えるようなですね、コーチをする人って結構いるんですけれども、ライフアドバイザーみたいなね、コーチングをするのがあるんですが、保育にもですね、関連してくるような、概念かなというふうに思いますので、今日はここでですね、ゆっくりと話をさせてもらおうかなというふうに思っております。コーチという言葉ですね、皆さん語源を聞いたことがあるでしょうか。コーチという概念ですね、日本でコーチというと、スポーツのコーチをまずは思い出すと思うんですけれども、もともとですね、コーチという概念は英語の中で使われるようになったのはどうもイギリスが発祥じゃないかというふうに語源的には言われています。で、どういう概念かというと、もともとコーチっていうのはですね、実は馬車の荷台のことを指します。海外の映画とか見ているとですね、前に馬がいて、荷台っていうんですかね、がつながれていて、その荷台のところの前方部分に人が乗っていて、手綱みたいのに握っていて、こうバチンとやって馬が走り出すというのがあると思うんですが、その荷台の部分のことをコーチというふうに呼ぶんです。で、それが語源で、実はですね、電車のことも英語ではコーチというふうに言います。トレインっていうのは連なってる電車のことはトレインというふうに呼ぶんですけれども、その車両の部分のことをコーチというふうに言います。日本語で言うと1両目2両目とか言って、こう一つ一つの車両があると思うんですが、あれのことをコーチというふうに呼びます。で、タクシーのことをタクシー以外にですね、キャブっていう言い方をすると思うんですが、このキャブもですね、実はコーチが語源になっているというふうに言われていて、っていうか語源なんですね。なので、乗り物のことを、コーチという語源で、キャブだったりにこう変換していってるということになります。で、その馬車の荷台のことを指していると。で、イギリスは昔ですね、貴族とかお金持ちの人たちはですね、子供を育てる時に、家庭教師みたいな人をつけてですね、その人が子供の面倒を見るという、しきたりっていうのかな、風習っていうのかな、そういうのがあったと。いうことで、その馬車に乗せてですね、子供を学校まで連れて行ったりとか、その後学校の後家まで送り届けたりとかですね、そういうことをするのは親ではなくてですね、その家庭教師の仕事だったということらしいんです、どうやら。で、そういう家庭教師のことを、コーチと呼ぶようになったということなんですね。で、そういう語源を考えるとですね、その子供だったり、選手だったりをですね、目的地まで連れていく人、伴走する人っていうのを、コーチというふうに言うようになったということなんです。なので、英語で言うところのコーチングというのはですね、もちろんティーチという意味も入ってくるんですけれども、どっちかっていうと伴走者というような意味合いがあります。つまり選手だったり、勉強する人だったり、子供だったり、目的地があってそこまで連れていく人というような概念を指すんですね、どっちかっていうと。だからティーチャーとコーチは、厳密に言うと営みが違うということになるんです。つまりコーチングは今何回も言ってますけど、目的地に、 行こうとする人たちを支える人ということになるんですね。なので、まあ、保育もですね、どっちかというとその、まあ、子どもに目的地があるかどうかはちょっと別にしてですね、子どもがやろうとしていることだったり、子どもの何だろう、主体性であったりとか独自性であったりとか、そういったものを支えながら子どもが行きたい方に向かうのを、まあ、サポートするというのが、まあ、保育の一つのある姿だと思うんですけれども、かなり近いんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、なので、参考になるのかなというふうに思います。で、まあ、コーチはそういう営みなので、見と、なんていうのかな、見守るっていうのかな、見守る役割を果たすのがコーチの一つの大きな役割かなと。でそれに応じて必要なサポートを子どもなりがですね、こう求めた時にこう 手を出すというのかですね、支えるということをしていくということがその役割ということになります。で、まあ、見守るという時にですね、じゃあ何を見守るのか、何を見るのかっていうのは、まあ、たくさんあると思うんです。 見るものっていうのはね。でその時に一つコーチングの中でですね、重要だと言われていることが、コーチされる側の人がですね、自分のことを認めてもらっていると、自分のことを見てくれているということを、そういう欲求を満たすことが大事だということが言われています。こういうのをですね、見つめられ欲求なんていうことを言ったりするんですけれども、いわゆる心理学でいうところの承認欲求とかとは、まあ、ちょっと違う、まあ、近いのかなとは思うんですが、承認される、なんていうのかな、褒められるとかそういうことよりは見てくれているっていうことですよね。まあ、承認するということよりもう一歩手前っていうのかな、見てくれて、この人は自分のことをよく見てくれているなという欲求ですね。これってある気がするんですね。でコーチングっていうのはいわばそれをこう満たす、見つめられ欲求を満たす、そういう部分があるのかなというふうに思います。でじゃあですね、人は何を見てもらっていると、どういうところを見てくれると、自分のことを見てくれているな、認めてくれているなというふうに思うかというと、皆さんだったらどうですか。どういうふうな、なんだろう、コーチ、例えば上司であったりとか、親であったりとかが、自分のことよく見てくれてるなっていうのはどういう時に感じるもんでしょう。例えばこの手の話ですね、私はなんだろう、管理職の研修とか、ある職業の管理職の研修とかをさせてもらったりすることが年に1回かにあるんですけど、その時にもこの話するんですけど、いわゆるコーチングをするような立場にいる人で、どっちかっていうとですね、結果しか見てない、物事の結果しか見てないことが多いんですね。例えば片付けをする、親でもそうですけど、片付けをするっていう時にちゃんと片付けたら、まあ、褒めるとかですね、今日は片付いてるねっていうことを言うことはあるかもしれないんですが、まあ、片付いていないと、まあ、例えば怒るとか注意をするとかいうことになったりするわけですね。で結果が悪かったら怒る、明らかな行動の変化がないと怒るとかっていうことが結構あったりすると。で見つめられ欲求をですね、満たされてるなと人が感じるときっていうのはですね、実はちょっとした変化、まあちょっと変化を見てくれてると、まあ、特にちょっとした変化ですよね、見てくれてると、自分のことを見守ってくれているというふうに、感じるというふうに言われています。結果が出る前のちょっとした違い、例えば部屋の片付けであれば、今まではもう全部ほったらかしだったけども、全てきれいに整理整頓されてめっちゃきれいになってるっていうんじゃなくても、今までよりちょっと片付け、使い終わったものをすぐ片付けたっていうような、そのちょっとした変化に気づいて、それを、まあ、受け入れてというのかですね、あ、今日片付けできてるねと、でこれもっとできてたらもっといいねっていうのを、まあ、プラスアルファしてもいいのかもしれませんけど、そのちょっとした変化をこう見逃さないっていうのかな、そういうところが結構大事で、だというふうに言われています、コーチングの中では。多分これは保育にもですね、つながってくる話で、ちょっとしたトライであったりとか、やってみた、うまくいかなかったけどやってみたとかですね、子どもがそういうのを先生がですね、ふっとこうある意味目ざとく見つけてくれてですね、あ、できてるねとかですね、 すごいねって言って一声かけてくれるだけでですね、子供は、あ、先生僕のこと見てくれてるな、私のこと気にしてくれてるなっていうことがあって嬉しいというようなことがあるし、だからまた頑張ろうとかですね、もっとやってみようとかですね、じゃあこうやったらどうだろうっていう工夫が出てきたりすると、そういうのがすごく大事じゃないかなというふうに思います。はい、コーチングです。これは大人にも通用する話ですね、子供だけじゃなくてですね、例えば管理職の先生が若い先生に対してコーチングをするっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな時にも使えるような概念じゃないかなと思います。普段はちょっとこう失敗が多かったりですね、うまくいかないような先生であったとしても、それをですね、ちょっとした変化を見逃さない、それをちゃんと見ておくというようなことはすごく大事になってくるのかなというふうに思います。このコーチングは保育の子どもたちも大人たちもですね、いろんな場面で使えるような概念じゃないかと思いますので、ぜひですね、いろんな場面で応用していただいたらどうかなというふうに思います。はい、このコーチングの話、実はもうたくさんいろんなですね、褒め方とか叱り方ですとかね、褒める時にどう、何を褒めたらいいのか、何を叱ったらいいのかって、これはね、やり方があります。はい、そういうこともありますので、またですね、次のコラムの時にでもそういう話をしていこうかなというふうに思っております。今日はですね、コーチングの概念と、それからまあ何を見ていくのかということで、一つちょっとした変化、結果がはっきりとした変化が出る前のちょっとした変化を見逃さないというお話をさせてもらいました。今日久しぶりだったんでね、ちょっと長めのお話をさせてもらいました。これからもですね、コラムちょっと不定期になっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、ブログはなるべくですね、たわいない話を毎日のように上げていけたらなというふうに思っておりますので、懲りずにですね、たまに保育の味方に遊びに来ていただけたら嬉しいです。今後とも引き続きよろしくお願いします。今日は以上で終わりにさせてもらおうと思います。ではまたお耳にかかれる日を楽しみにしております。ではまた。